天のお父様、おはようございます。私たちはこのマウントハーマンにあなたに導かれてやってまいりました。あなたの御言葉を聞くためにやってまいりました。あなたの導きを求めるためにやってまいりました。でも私の力ではなく、あなたがこのところに私どもを招き寄せてくださいましたことを、今朝も思って心から感謝をいたします。今朝も黒田先生を通して、私たちにアブラハムの生涯を通して語ってくださいます。本当に失敗の多い、間違いの多いアブラハムの姿を見ながら、自分の姿を重ね合わせて、神様はあなたの前に出ています。今朝もどうぞ先生に油注ぎを与えて、あなたが天からの力を与えて語らせてくださいますようにお願いをいたします。聞く者一人一人あなたの前に心を開き、しっかりとその御言葉を受け止めて出発することができますように、行く先を知らないで出て行ったアブラハムのように、ここから旅立つことができますように、また約束の地を目指したように、私たちもしっかりと約束の地を目指すことができますように、この朝のひとときをあなたがあなたの手の中で導いてください。ここにあなたがご臨在くださっていること、あなたがここに満ち満ちていてくださること、感謝をいたします。期待いたします。お委ねいたします。私たちの救い主イエス様のお名前を通して感謝してお祈りをいたします。
今朝の聖書朗読を、ある方にしていただきますが、黒田先生が入れ歯のお話をされてから、どうやって私の中の入れ歯が一つ落ちまして、どうも話しにくいんですねですので、今日は、伊藤敏子さんに聖書朗読をしていただきます。ちなみに伊藤さんご夫妻は今年で連続33回目のマウントハーマンですね。それではよろしくお願いします。
今朝の聖書箇所は創世記22章1節から19節です。拝読させていただきます。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所がはるか彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父 アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは言ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイエルと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの独り子を惜しまなかったから、私は確かにあなた大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。
ありがとうございました。とても素晴らしい朗読で、よく情景を思い浮かべながら聞くことができました。ところで質問しますが、今日のところを読みながら、私にこんなことできるかしらと思いながら読んだ人どのぐらいいますか？ああ、そうですね。ああ、これなら私もできると思って読んだ人どのぐらいいますか？誰もいない。私は最近学校の先生になっていきました。で、発見したことがあるんです。学校の先生がテストをするときには苦しむんだっていうことを知りました。ちょうど今日から期末考査が始まってるんですね。で、期末考査の時には先生は苦しむんです。あの子にどんな問題出したら点が取らせられるか、で問題作るとあの子にはどうだろうか、問題を作りながら生徒の顔が浮かぶというんですね。だから本当に先生はテストの時苦しんでいる。 私はそうは思ってませんでした。学校に入るまではもう先生というのは生徒をいじめる憎き敵みたいにこう思ってたわけです。そうじゃないんですよね。だからこの聖書の箇所も読み方によってなんかこう神様から私たちはもうふるいにかけられるようなそういう思いで読んでしまうことが多いんです。でもここでは神様は本当にアブラハムに本当の祝福に預からせる大事な一歩をここから過ごさせよう通過させようと思って神様は手を添えながらこの時を一緒に通ってくださったわけですよね。だから読み方を私たちは気をつけなければ神様がせっかく私たちはしょっちゅう言ってるように愛の手紙として聖書を私たちにくださっているのにまるでテスト用紙が配られたみたいにして聖書を読んでるとしたら本当のメッセージを聞き損なってしまう。聖書のメッセージを聞いたパウロはこんなふうにまとめています。この間もお読みしました。覚えてらっしゃると思いますがコリント人への第1の手紙の10章を開いてみてください。ここではイスラエルの民があの素晴らしい出エジプトの体験をした後でどういうような歩みをしたかがまとめられて書かれた後に11節10章の11節これらのことが彼らに起こったのは戒めのためでありそれが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。あんなに素晴らしい体験をしていても本当に見るところを見ていなければ足をすくわれてしまうようなことが起こりうる。しかしどんなに大変なところを通っても神様のところ見るべきところをちゃんと見てさえいれば脱出の道がちゃんと備えられていることがわかる。だから安心せよというのがパウロの聖書の読み方その旧約聖書の経験を読んだパウロの結論だったわけです。ですから今日のところをずっと見てきますと一番最初の書き出し22章の1節に何て書いてありますか。これらの出来事の後神はアブラハムを試練に合わせられた。もうたちまち何が前置きなしにボーンとなさったわけではないんです。これらの出来事の後に神様はこの試練に合わせられたわけですね。ですから聖書の中にはいつも流れがあります。そしてその流れの中で神様は私たちを取り扱いまた祝福してくださるんですね。だからこの流れを私たちはこう大事にしながら今回読んできたわけです。今日のところでまた22章の22節のところにもこれらの出来事の後っていうのが出てきます。さらに15章の1節にももうすでにこれらの出来事の後という言葉が出てきました。だから神様はいろんな経験これらの出来事があった後にこれがありこれらの出来事があった後にこれが起こりこれらの出来事の後にこういうふうになっていく。神様は私たちを本当に一歩一歩経験させていてそして私たちもそうですよね。今日私たちがここにいるのはどういう出来事の後ですか。本当に思いますよね。これらの出来事の後に今日ここに私たちはいるわけです。昨日メールが一つ入りました。岸和田の教会の田中須磨子さんという方が召されましたというメールでした。田中さんというのは私がもう今から42年前に初めて牧師として岸和田に使わされた時に一番励ましになってくれたこの方の奥さんでした。彼は本当にもうこの大変な心臓病を患いながらしかし信仰を持って天に召されました。彼はこう言ったんですね。心臓っていうのはもう苦しくなると自分がどんな なにちゃんときちっと自分を守る、この収めようとしても収められないほどの苦しみが来て、普段いい格好でクリスチャンの証をしながら最後の死に様でそのクリスチャンの証を崩してしまうかもしれない。それが私の気がかりなんです。苦し紛れに何を言い出すかわからない、どんな振る舞いをするかわからない。ノンクリスチャンの兄貴がそれを見て、なんだあいつはって言うかもしれない。彼はそう言っていました。最後に病院にお見舞いに行きました。で、彼は本当に苦しそうでした。そしてお祈りをして、また来るからねって言って帰ったら、すぐ病院から電話があって、田中さんが亡くなったということでした。私はまあ引っ返して取っ返してお兄さんに一番聞きました。田中さん苦しみましたか？いいえ、苦しみませんでした。でもう本当に彼はいい証を残して天に召されたんです。でその奥さんが昨日召されたということでした。私はそれからずっとこの40年ほどの間、あの時田中さんと一緒にあの病室で祈り合ってから、今日こんなところに来てる自分が不思議でなりません。これらの出来事の後ですよね。私たちもいろんな歩みを神様から許されてここにいると思います。しかしここで止まるんじゃないんですよ。ここから出ていくわけです。そしてやがてまたこれらの出来事の後ということが起こると思います。神様はそのやがてのこれらの出来事の後に備えて今日の日をくださって、神様の備えをさせてくださる、それが今日の箇所です。ここで出てまいります。神はアブラハムに試練を合わせられたとこう書かれています。試練とよく似たのが何ですか？誘惑ですね。試練と誘惑というのはペアのように私たちでやってきます。同じように私たちの心はそれで乱されますよね。でも試練と誘惑はもう全く違います。誘惑というのはまず私たちの思いに沿ってやってきて、そして私たちを神様から引き離そうとします。そしてその裏で操るのはサタンですよね。同じように苦しみます。誘惑も葛藤があります。どうしようかどうしようか。試練もそうです。同じように葛藤があります。こんなことできるかな。しかし試練の方は神様から私たちをもっと一歩神様のシナリオに近づけるためにお許しになる事柄です。ヤコブ書の1章の13節をちょっと開いて見てみましょう。ヤコブ書の1章の13節、誰でも誘惑にあった時、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。しかし、神様は私たちに試練をお許しになります。その試練は私たちを神様の身元に近づけようとするもので、決して私たちを悪に引き込もうというようなことではないわけです。アブラハムは最初のあった試練、それはもうすでに読みましたけれども、あの12章の一節であったろうと思いますね。この地を出て、父の家を、生まれ故郷また父の家を出て私の示す地へ行きなさい。この試練はこの間のちょっと復習になりますけれども、もうすでにあのメソポタミアの地カルデアのウルにおいて与えられていた導きがあったのに、途中まで来て理由は何であったかよく分かりませんが止まってしまっていた。その理由は何であれ、途中でこの停止していたこの歩みをもう一度スタートさせるために、神様は私の示していた地行けとこう言われたわけです。 彼はもう一度そこで自分の描いていた自分が歩んできたシナリオを訂正して神様のシナリオにもう一度アジャストし直さなければなりませんでした。そしてそれからあといろいろなことがこの起こってきたわけです。これらの出来事の後というのは一体何どんな出来事であったのかちょっと振り返りますと、21章に飛びますが、創世記の21章の20節21節を見ますとこう書いてあります。20章の20節21章の20節21節、神が少年と共におられたので彼は成長し荒野に住んで弓を射るものとなった。こうして彼はパランの荒野に住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。アブラハムにとって気になっていたのはイサクは手元にいますけれども手元に留めることのできなかったあのイシュマエルでしたね。ところがイシュマエルはこの妻をめとって落ち着いた生活を始めたわけです。どれほどほっとしたかわからないと思いますよね。ああこれでよかった。一番気になっていたイシュマエルはちゃんと落ち着いてそれなりの生活を始めた。そしてさらに22節以降を見ますと、それで今ここで神によって私に誓ってください、私も私の親類縁者たちをも裏切らないと、そして私があなたに尽くした真実にふさわしくあなたは私にもまたあなた方が滞在しているこの土地にも真実を尽くしてください。するとアブラハムは私は誓いますと言った。またアブラハムはアビメレクのしもべどもが奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議した。アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたもまた私に告げなかったし私もまた今日まで聞いたこともなかったのです。そして、ここで、ナゴシエーションが成立してベールシェバの土地で落ち着いて生活のできるようなペリシテ人近隣のペリシテ人との話し合いができこのベールシェバでの生活の基礎が築かれたわけです。気になることが一つ一つ片付いたわけですよね。これらの出来事の後神が試練をお与えになった。で主が仰せられた試練というのが2節のところにあなたの子あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。そう言われた時どうしましたか。彼ははいここにおりますっていうふうな返事を持ってその神様からの言葉を聞くわけですよね。ですから私はここをずっとこう読んでいるときにアブラハムには何か気配を感じるようなものがすでにあったような気がするんですね。これでいいのかな、本当にこれでいいのかな。私たちも何か新しいステップに踏み出すときには何かそういう気配を感じるというか次のステップに行かなきゃ何かまずいんじゃないかな、何か神様は気づかせてくださるようなことが多いと思うんですね。でも彼はここで一つ一つ決着がついていく中で本当にイサクとの関係がこれでいいのかなということに気づかせられてきたことではないかな。イサクをあんまり大事にしすぎてはいないだろうかいうようなこのことを を感じていたんではないかと思いますね。しかしここで言われていることは確かにもうめちゃくちゃなことですよね。もう読みようによれば今まで25年待ってやっと迎えたイサクを全焼の生贄として殺す、一体今までは何のためだったんですか。理由を並べたらもういくらでも断る理由はあったわけです。しかし片側で本当にこのままでよかったのかなという思いが、両方に二つのことが起こってこう天秤で揺れるようなところに彼がいたわと思うんですね。でそんな中で三節を見ますと、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。じゃあこの第三節というのは大好きなんですね。ここを読んでるとこれらの出来事の後っていうのがよくわかるような気がします。25年かけて身につけた信仰者としての、あるいは男としてのアブラハムの声が響いてくるような感動的なシーンだとここを読むわけです。まあ言うならばここでは何も書かれてませんから言わない方がいいのかもしれませんがアブラハムは男でござる許せサラなんていうような、ね、声がどっかからこう聞こえてくるような気がするんですよ。ここにはサラが何にも出てこないんですよね。そこがいいわけですよね。この時これ朝早くですよ。サラはまだベッドの中で、昨日と同じように起きたらさ、イサクちゃんとなんて思ってたかもしれませんですよね。でもそういうサラをベッドの中に、ね、残して、アブラハムは準備をし万端を整えて示された地に出発するわけです。どうしてですか。25年間神様はアブラムからアブラハムになるまでのいろんな経験を通してこられたんです。どんな経験をしましたか。サラが言ったようにあのハガルを迎えた時に自分もいいとは思ったんだけれども、とんでもないことになった、あれはまずかった、まあいろんな失敗の経験を彼はずっと学習してきて、ここでもしこれをサラに告げたならばこの試練にサラは耐えられない、そう判断してあえて知らせずに彼はイサクだけを連れてこの出発をするわけですよね。私たちもそうだと思います。神様が何かをチャレンジなさるときにはすでにそのチャレンジに応えることができるだけの準備を私たちに与えていてくださる。だからいろんなことを注意深く学習していくということが信仰生活においては非常に大切だと思いますね。あの時お前は何を学んだのか。私たちはそういう経験の中で一つ一つを通されていくわけです。だからここで何も言わずに朝早く旅立つところのこのアブラハムの姿というのは、受験場に臨むところのこの生徒のような学生のようなものかもしれません。準備ができてこれから行ってきますというところですよね。ですから我々男性は本当によく注意しないといけないと思いますね。神様から家庭のことで、あるいは子供のしつけのことで、あるいはこれからどうしていくか老後のことで、まあいろいろなことで、この神様の前に求められることがあると思いますね。で神様が責任者出てこいってこう言われたら、家を代表していくのは男でなきゃならないわけですよね。神様はこの 家庭の責任を取るものは誰かって言われたら、はいと答えるのは我々でなければなりません。君に任すと言っといたじゃないか、そんなこと言っちゃダメなんですよね。とにかくそれは通用しない。つまり時には女性が決断できないようなことがあるわけです。だから男性がいる。そして家族として時には夫婦として神に喜ばれる信仰的な決断を任される、それが男です。ですから本当に、男よ立ち上がろうとこう言いたいわけですが、男は残念ながら失敗ばっかりしてるわけですよね。最初のアダムから失敗の連続で、ここまで来てるので失敗癖がついてるかもしれませんが、とにかくこの間申しましたようにエヴァが失敗した時にはもう本当にエヴァの横面を叩かんといかなかったわけですよね。それをそうか言ってこう食べてしまったわけですよ。でですから本当に注意して、自分のなすべきこと、また口にするべき言葉を心得ておかなければならないと思います。でここでその3節は男アブラハムが光った説ですよね。で4節は3日目にその場所が遥か彼方に見えた。モリアの山っていうのは今のエルサレムですよね。アブラハムはこのベールシェバからエルサレムまで、自動車のこのドライブマップで見ますと84キロって書いてありました。まあ約50マイルですよね。50マイルを車で走ったんではなくて歩いたわけです。子供のイサクの手を引いて、イサクが何歳であったかは定かではありませんけれども子供の足です。3日かかってようやく見えるとこまでやってきたわけですよね。3日間、アブラハムが自分たち老夫婦がイサクを抱くに至ったまでの日々を思い返しながら歩いたに違いないと思いますね。神様の約束を信じきれずに繰り返した失敗、そしてとうとう信じる気力さえ失ってしまった自分に、お言葉通り約束の日に、約束の時にイサクをくださった、そしてそのイサクを抱いた時のあの喜び、あの感動、一つ一つを彼は思い出して、まさにあの詩編の103編のにあるように、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。彼はそういうことを繰り返し繰り返しながら、イサクの手を引いて、あるいは共に並んで歩いたと思いますね。そしてその歩みの中で彼はいよいよ決心を固くして歩くわけです。イサクの問いかけにアブラハムが答えます。22章の8節のところを見ますと、二人の若者を置いて、その山に登り、いよいよ場所に近づこうとした時にイサクが尋ねます。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はここどこにあるのですか。アブラハムは答えます。神ご自身が、イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。これがアブラハムの答えでした。新約聖書はそのところをこういうふうに解説しています。ヘブル人への手紙の11章を見てみますと、ヘブル人への手紙の11章の17節、11章の17節をお読みします。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることがこともできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り 戻したのです、これは型ですと書かれています。イサクは人を死者の中から神はよみがえらせることもおできになるというふうにこう考えたと書いてありますね。つまり、約束を信仰を持って受け止める訓練を彼は受けてきたわけです。私たちはしばしば自分の歩んできたことを振り返ると、ああ神様はこうしてくださった、やっぱり神様だったんだなってこういうふうに思います。しかし今ここにいてこれからを見るときに、ここまでこういうふうに導いてくださった神様ならきっとこうしてくださるに違いない。信仰というのは前を向いて生かしていくのが大事ですよね。振り返って後付けるだけではなくて、これからの歩みの中で主が何を備えてくださるかということを見定めながら歩くために信仰はあるんだと思いますね。私たちはこれでも申しましたように、今失うことばかりを見てしまいます。しかし神様の目はやがての祝福を見せたいと願ってらっしゃるわけです。だから今まで来た経験はやがての祝福を見るための材料ですよね。だから今までいろんな経験をイサクは、このイサクを通しても得るまでにアブラハムは通されてきたわけです。で、今まで神様が導いてくださったと、その導きを認めるなら神様の導きをこれからに向かって期待に変えていく。で、それが神様のシナリオを生きていくためにはとても大事なことだと思いますね。そしてついに示された場所、モリアの山にやってきます。彼は祭壇を築きました。イサクを縛りました。築いた祭壇の上にイサクを捧げたわけです。そして鞘を払った刀をこう振りかざしてですね、喉元に向けてギーッと切り下ろしたわけです。血がバーッと飛んだんですよね。で、そんなことは書いてないですよね。しかし飛んだんですよ。飛んだから神様はおっしゃったんです。あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった、あなたは自分の子、自分の一人子をさえ惜しまないで私に捧げた。神様は本当にアブラハムがイサクを捧げたのをご覧になったんですよね。だからもう良いとおっしゃったんです。私たちも神様の前に本当に自分の求められるものを捧げる。そうしたら神様は神様のシナリオに従って私たちを導いてくださる。これは彼らはこれらの出来事の中で学んだんですよね。神様が、主が私に子供を与えてくださらないようにしていると、サライは思ったわけですよ。だからもし神様が子供を与えてくださらないようにしておられるのなら、それでいいんじゃないかと言えなかったんですよね。あの時彼女はもう子供が与えられるっていう神様の約束を、もうそれで頭がいっぱいになって神様のシナリオがちゃんと流れているのを待ちきれずに自分でことを進めてしまって、とんでもない13年を彼は経験したわけで、学習したんですよね。だから私たちも神様が私たちにお許しになるとき、本当に神様のシナリオであるならなればいいし、ならなきゃならないでいい、シナリオ通りに歩けばいいんですよね。ハワイで、日本語伝道していた時に、初めてこう行きました。1983年でした。いろいろなこの日本語伝道のことをずっと今までどういう歩みをしてきたかということをハワイに行ってからいろんな文章を読みました。で、私よりも1年ですよね、中野先生早くはね1年先輩なんですが、この先に先生はその 伝道を進めていらっしゃいました。で、私は教会のいろんなこの資料室で資料を読んでいた時に、ヌアヌ組合教会というところからの議長から牧木の議長に宛ての手紙を見つけました。その中にこういうことが書いてありました。もはや一世の伝道はこれからはだんだんこう先細りになっていく。一つの教会で一人の牧師を迎えるのはとても難しくなっていきそうだから、マキキとヌアヌの教会、二つの教会が共同して一人の牧師を迎えるようにしたらどうだろうというような手紙でした。それは1950年代の手紙でした。もう50年代でこの日本語伝道は終わりになるだろうと当時考えられていたわけです。で、私はその後何代もしてから参ったわけですが、私はその時にいろいろ思いました。そして実際に一斉伝道がなくなっていく諸教会を他の島々で見ました。ある教会に行った時に、河合島のあそこはカパーっていうところですね、のこの教会に行きました。日系人の教会でした。もう日本人はいませんでした。 UCC の教会でしたので、そこで会議があったので行ったんですが、そこは日本人のこのために始められた教会でした。びっくりしました。街道がもう小さな街道でしたが、とても小ざっぱりした街道でした。ステンドグラスが入ってました。で、そのステンドグラス何だったと思います？花札の短冊だったんですよ。青短赤短がステンドグラスでドーンと入ってたんですね。まあびっくりしましたね。へえ、これが教会のステンドグラスかと思いました。でも今そのステンドグラスを見てへえなんて言う人は誰もいないでしょうね。花札なんて知ってる人はもうそこで礼拝してませんから。でも一世にとっての楽しみだったんでしょうね。教会のステンドグラスにまでなってるのはもう世界であそこしかないと思いますが、でももうそこも日本語の話す人は一人もいません。だからどんなふうな流れになるかわからない。で、私はその時思ったんですね。もし日本語伝道がこれで終わりということになればそれでいいじゃないかと思いました。そういう時代の流れの中で神様が必要としておられるところに私たちはそこに行って忠実に働けばそれでいい。見ろ、エペソの教会だってもうないだってですね。もうあの時のそのエペソの教会はその責任を果たして今は遺跡ですよね。でも必要だったわけです。だからそれぞれが本当に自分にこの期待されていることをきちっと納めさえすれば、つまり自分が神様のシナリオ通りに生きてさえいればそれでいい。自分の願いで、自分のシナリオではなくて神様のシナリオですよね。だからここでアブラハムは本当にイサクを捧げたわけです。そしてその捧げたこのアブラハムに神様はもう一度イサクを戻してくださって、そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けたわけです。今日でも死の山には備えがあると言い伝えられている。そういうことを思うときに私たちは自分のことを考えさせられますね。私たちにとっても遺作があるんではないか。いつの間にか神様のシナリオの中で手に任されているものをいつの間にか自分のシナリオに書き換えてしまって大事にしてしまう。そしたら神様はあなたの愛する一人子遺作を捧げよう。これはいろんなものがあると思いますね。神様の前に一生懸命祈って得たところの職場がイサクになるかもしれません。 あるいは祈りの中で与えられた結婚生活が遺作になるかもしれません。あるいは自分の、小堀さんがいらっしゃいますが、アーティストは本当にもう血の出るような修練を積んでやっと身につけた技術がいつの間にか遺作になっているかもしれません。牧師だってそうだと思いますね。自分がこの育ててきた教会、続けてきたミニストリーが遺作になってしまって、主の技であると思いながらいつの間にか自分のものになってしまって手放せない、そういうような経験の中で神様はもう一度それを捧げよう、そうでないなら先に進めないわけですよね。神様のシナリオはまだ続いているのに、あなたが途中で止まってしまう。もうすでに一度カルデアのウルを出てハランで止まってしまった。そこから出たはずのアブラハムが今度またイサクで止まってしまったら先に進めない。だから神様はもう一度イサクを捧げようとおっしゃいました。そして、その試練の結果、受験の発表ですが、15節から18節のところ、ここはもう読むだけで恵まれますよね。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の蜜毛である、私は自分にかけて誓う、あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を星の空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。神様はもう一度ここでアブラハムに最初に期待しておられた働きを、そのまんま聞き従ったから、すべての民族があなたによって祝福されるというその働きを任せてくださったわけです。でここを読むと思い出すことがありませんか。あのペテロですよね。ペテロはイエス様を知らん、私には分からん、知らんちゅうに言ってこう3回裏切った後で、イエス様と目と目が合い、自分のやってしまったことに本当にほぞをかむような思い で男泣きに泣いたわけです。しかし本当に悔い改めた時に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するか、3度尋ねられ心痛めたペテロに、主よ、あなたは一切のことをご存知です、あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります、その頼りなさも、愛します、死んでも従いますと言っておいて簡単にイエス様に砂をかけてしまうような、そんな私であることも全部知っていらっしゃいます。そのことに気づいたところのペテロに、イエス様は私の羊を飼えとおっしゃいました。だから私たちも今もう一度神様の前にこの自分自身の歩みをもう一度捧げるときに、神様は分かった、あなたももう一度私のシナリオを歩いてくれとおっしゃることだと思いますね。ですからどんなに失敗をしても大丈夫なんです。神様は私たちの力量をよくご存知の上でその失敗に気づかせてくださるし、もし私たちがどんなに溺れていても、その溺れていることをご覧になりながらちゃんと引き戻してくださいます。ただ問題は、気づかされた時にそれに柔らかい心で応えるかどうかですよね。もし私たちが神様がくださるそのセカンドチャンス、試練を受け止めることをしくじるなら、つまり受け止めようとしない固くなさが問題であって、失敗が問題じゃないですよね。だから今一度 神様に気づかされていることがあれば、気づかしていてくださることは問題ではないんです。気づかされた時にあなたがどうするかです。これらの出来事の後です。神様がいろんな経験をお許しくださった中で身につけてきたこと、それを今発揮する時ではないかと思いますね。今はもう行けませんけれども、モリアの山に今は、かつてはソロモンがその岩の上に神殿を建てました。そして今はその上にイスラムのモスクが建っています。今はもうモスクの中に近寄ることもできないほど険悪ですけれども、一番最初に中野先生たちと一緒に、中野先生と一緒に行きましたよね。あの時行きませんでしたっけ。三橋先生と一緒に、あ、そうそう、いつも一緒に同じことをやってますから、ごちゃごちゃですが、一番初めてイスラエルに私たちが行ったんですね。とお金がなくて生命保険を解約して行ったんですが、しばらく死ねんでなんて言って行ったんですけれども、その時はそのモリアの山のモスクの下まで入ることができたんですね。で、大きな岩があります、モスクの下に。そしてその大きな岩の岩は、ここでイサクを捧げた場所ですっていう説明を聞きました。今はもう全く違う状況になっていますが、しかしその上でアブラハムがイサクを捧げたゆえに今日の私たちがいるんです。どんなに状況が変わったとしても、今神様があなたに気づかせてくださることに忠実に当たるとき、主はそれを用いて神様のシナリオを続けてください。決してそのシナリオはあなたではとどまらない、さらにシナリオは続くわけです。そのような大事な部署に置かれていることを覚えながら、今日もう一度気づかされたことに忠実でありたい、そう思います。お祈りをいたします。神様、アブラハムにイサクをお委ねになったあなたが、今日ここにいる私たちそれぞれにもお委ねくださったことがあることを感謝します。どうぞ私たちもまた委ねられているものを自分の手に握りしめるイサクとしてしまわないように、神様に祝福の取り継ぐ器としていつも持ち運ばれ通すことのできる恵みの器となり続けることができるように、もし自分の手で握りしめすぎているようなイサクがあれば、この収容会の中で気づかせてくださったごとくにあなたにお捧げすることができるように導いてください。気づかせてくださるあなたの御名をあがめながら、主の名によって祈ります。アーメン。
何度でもチャンスをくださるその神様に、ああ恵みと歌っていきましょう。
罪に満ちてる世界、そこに住む世人に、命へよとイエスは血潮流しませり、あめぐみ計り知れぬめぐみ、あめぐみ我にさえ呼べり、罪は は海のごとく我が心を得ど、神はさらに強き恵みもて救えり、あめぐみ計り知れぬ恵み、あめぐみ我にさえ及べり、誰ぞ我の罪をことごとくあろうは、身よ血しよはなれを、雪よりも白くせん、雨ぐみ計り知れぬ恵み、雨ぐみ我にさえ及べり、愛を限りなき恵みを、今ぞ誰も受けよ、ためらわずそのまま、知れぬ恵み、あめぐみ我にさえ及べり。
報告していただきます。
報告いたします。今日の、プログラムについて、ご案内いたします。一つ目、この集会後、早速ファミリーフェローシップを、持ちます。各ファミリーに分かれて、分かち合いの時をお持ちください。それからその後、分科会が、ここ、メモリアルホールでは、鍵原先生の分科会、そしてオフィスの2階では中野芽子先生の分科会がございます。2番目、午後です。お証しがございますので、期待して皆さんご参加ください。奈良先生のお証しがございます。期待してご参加ください。午後ですが、ユースキャンプの訪問、今日は、ハイスクール、となっております。3時から4時半の、時間帯でユースキャンプの訪問です。それから、2時15分より、マウントハーモン準備委員会が、ございます。委員の方はここユースメモリアルにお集まりくださいということです。それから3時15分より映画が、カレッジャスという、映画がマルチパーパスルームで、予定されています。それから4時半より、賛美フラダンス講習会が、こちらでまた持たれます。それから今度はスポーツ大会ということで、1時半からはバスケットボール、 3人対3人のバスケ 3-on-3 はい、バスケットボール大会が1時半から、それから、3時からは、牧師と信徒のソフトボール大会と、私はこっち牧師対信徒の、ソフトボール大会、はあ、こちら私は個人的にはこちらがすごい興味があります。はい、スポーツ大会がそれ2つ用意されています。それから、昼食、黒田先生を囲んでの昼食は今日は寛容ファミリーが、順番になっております。それではそれぞれ、寛容ファミリーの方々、お集まりください。以上、ご報告でした。失礼しました。大切なことを投げてみました。はい、すいません。スペシャルキャンプのキャンプメンバー、スペシャルキャンプのメンバーがこのメインキャンプにいらっしゃいます。夕食は彼らと同じテーブルで食事するように、皆さん歓迎して、ご一緒いたしましょう。夜の集会にスペシャルキャンパーの、方々がの、証がありますので、これも期待して皆さん、お望みください。では以上でした。